皆さんこんばんは。被爆者の証言を世界にの時間です。この番組は京都外国語大学に事務局を置く国際的な翻訳者集団ネットジータスがお送りします。今夜は広島で16歳の時に原爆に遭った女性、生田勝子さんのお話です。ラジオでは日本語のまま放送しますが、番組終了後、ラジオカフェのホームページにアクセスしていただくと、私たちが翻訳した外国語の字幕付きのビデオ映像が見られます。
Good evening, everyone. It's time for 被爆者 testimony to the world. This radio broadcast or podcast is brought to you byAn International Translators Network, the NetJeetus. On tonight's episode, we'll bring you the story of Ikuta Katsuko, who was 16 years old when she was struck by the atomic bomb in Hiroshima. Unfortunately, this broadcast will only be in Japanese.But if you search for the Kyoto Sanjo Radio Cafe's website, you will find the links to the subtitled versions of the testimony video, which we have translated into. Now, without further ado, here is the voice of 生田勝子。
ではまず、生田勝子さんの肉声をお聞きください。
生田勝子さんは当時16歳、爆心地から2キロの千田町で被爆しました。看護婦養成所の学生として建物の下敷きになり、頭や顔に大怪我をしながらも直後から被災者を救護。今でも子供や孫に原爆の影響が出ないかと不安な日々を過ごしています。
第二次大戦の一番激しい時でしたからね。まあ男の子はみんなね、戦争に兵隊に行くのがね、その家の誉れだったんですよね。で、女はまあ戦争に行くわけいかないでしょう。で、まあどうしてもね、私も国のためにね参加したいと思いましてね、ちょうどあの当時下関におりましたんです。そしたらなんていうんですかね、日赤の看護師さんがね、下関からずっと外地に行かれるのをね、もう兵隊さんやら看護師さんやらみんな外地行かれるのをお見送りしたんですよね。そしたらまあやっぱり女でもね、国のためにまあ戦地に行ってお手伝いできる思いましてね、それで日赤を受けようと思って、その時思いました。広島はね、私の姉の友達がねおりましたから、そちらに行ったんですが、だいたい山口に席入るのが当然ですがね、下関におったんだから。でもやっぱりそういうつてがありましたので、そちらを受けました。広島赤十字 病院看護婦養成所いう名称だったですかね。昭和20年のね4月に入学しまして、まあ学生ですから、まあ勉強ですけどね、勉強いたで、あの当時ね、教材もありませんしね、教科書もほとんどものがない時代でしたからね。で、まあ、勉強しながらも空襲が来たり警戒警報になったりしてですね、しょっちゅうもう全然落ち着いて勉強するようなことにはならなかったです。敵はやっぱ29言うんですかね、 B29、 その空飛ぶのにね、銀色に光るのがよう見えました。まあ飛行機は来ましたね。来たからそのたんびに防空壕に入ったりね、避難をして、まあ勉強どころじゃないですね。で食料もありませんしね、だからもう何ですかね、最後には食べるものがないから、まあ大豆かすですね、動物の飼料にするような大豆かすとかね、あんなものをご飯に混ぜたりしてね食べたり、野菜もないし、道端のね食べられる草を取り行ったようなこともあります。はい、だからもう白いご飯なんかほとんどね、ほど遠いことでした。まあ女学校出てすぐですからね、みんな友達はね、同級生は呉の方のね海軍交渉いうんですかね、あれに学徒動員でみんな出ましたかね。私は日赤に行ったから学徒動員には行かなかったですがね、まだ女学校の在学中に少し軍需工場ちゅうんですかね、私が飛行機をねこうかぶせる偽装もね、あれの部分品を作りよりました。一時そういうことはしました。はい、で卒業してからは友達はみんな呉の方行きましたしね、私は広島行きました。もう全然入学してから外出もしてないからね、西も東もわからないんですよね。まあただ病院の前を電車が通るぐらいしか知りませんでしたからね、全然様子はわかりません。だからまあ広島のこっちから行く時に広島の駅に降りて、で市役所の前で電車を降りて、それから病院まで歩くぐらいの距離しか歩いてないです。市内歩いた言えば、まだ学生ですからね、外出も思うようにできませんでしたしね、まあ、当時は厳しかったですから、ね、日はもうものすごくいい天気でした。当時ちょうどね赤痢がすごく流行りましてね、私も 2,3 日前からその赤痢になりまして、隔離されとったんです。それが病院がねもう赤痢患者が多くて病室がなくて、学生はもうね学生寮一部こう隔離病室のようにしてね、そこにおったんです。で瞬間はね8時過ぎですね、15分ですから、ちょうど当時ねちょうど警戒警報もちょうど解除になったんですよ。でまあ当時はもう本当寝巻きなんか着とられんで、いつでも出られるようにモンペとねモンペと上着着とったんですがね、まあ暑いからちょっとモンペ脱ごうかっちって脱いでベッドへ横になった途端にね、こうパーッとこう右斜め上かな、パーッと光ったんですよね。その今はねカメラもそんな光らんですけど、昔はマグネシウムのパーッと焚き寄ったでしょ、あんな光がしたんですよね。で今警戒警報も解除し、あら今頃空から写真撮るんかなと思ったんですよ。そしたらその瞬間こう上からバーッとね物が崩れましてね、撮ったのに、だからもうその壁やら何やら土煙でもう周りは全然見えないんですよ。でベッドのすぐそばにタオルもかけておったんですが、それさえ取るのができなかったんですよね。で何が何か分からんで、いやーこれは当時訓練でね、すぐ 何事があったらすぐパーッと伏せるような訓練を受け取ったんですよね。だからもうすぐ私はうつ伏せになったんですがね、まあ、何が何だか分からん、もう無我夢中でうつ伏せになりましてね、それでまあこれ夢を見たのかしらと思ってこう自分の方をつねってみたんですが、痛いでしょ、いやこれ夢じゃない、何か変わったことがあったんだと思ってですね、まあしばらく、まあ、様子見を思って、その時下敷きになったの気がつかないんですよね。ほんでどうもおかしい、様子がおかしいからと思ったら、もうあっちこっちから、まあ、いやあれ助けてくれとかね、お母さんとかね や不調殿とか言ってね、みんな叫ぶんですよね。はあ、これはただごとじゃないわと思って、私も何とかしてね出なきゃと思ってね、こう動こうと思ったが、ちょっとね背中にいっぱいね乗っかっとるでしょう。でも本当無我夢中でね、誰もこれは助けてもらうどころじゃない、自分でにはしょうがないと思いましてね、そこどうして抜けて出たか分かりませんがね、ちょうどあの寮が2階だったからええかったんです。2階がザバッとこう潰れたような格好でそのまま落ちたんですがね、まあだから下におった人はみんなそのまま焼け死にましたよね。すぐ火が回りましたから、私はもうほんとちょっとの差でね、なんとか中庭に出ましたがね、あの時にもう背中は深い、なんちゅうんですかね、柱やら落ちかかってね、大きな傷しましたらね、骨が出るほど。で、顔の方ももうあっちこっちこうね、ガラスやら何やら、この今手にもガラスの跡がありますがね、まあ、そんなもう、てんやわんやだから、痛いとかなんとかそういう感じはなかったですね。で、まあ、とにかくまあ、とりあえず人のおるとこ行こう思いましてね、中には出まして、そしたら何人か友達がおりました。で、まあ、私は顔中血だらけなもんだから、あんた誰かね、わからんちって言うでしょう。それからそこら辺にあった防火用水ってね、あの、非常用の水が溜めとるのがありましたかね、それでこう顔を洗いまして、まあ、あんたかね、一夜のことで、そしたらすぐそばに、もう一人死んだのがね、赤い毛布かけてあったですよね。あれは、まあ、小林さんじゃあじって、私が下関から一緒に来たね、友達なんですね。その子はもう、食堂で、ちょうど食事時ですからね、食堂でも倒れた直撃を受けましてね、柱の直撃で即死したって聞かされましたがね、まあ、あの時に、まあ、普通なら、まあ、友達が死んだら悲しいとかね、かわいそうとか言うでしょう。まあ、その当時はね、そういう気も起こらなかったですね。ただ、ぼーっとなってね、周りを見たらもう、焼け野原でしょう。ずっと皆、火はあっちこっち燃えますしね。もう、それこそ人のことちよりかね、自分が放心状態ですね、いわゆる。そんな状態でした。もう病院でみんなこう押し寄せてくるんです、患者さんが。その患者さんいうのがですね、みんな切ってるものがみんなこうボロボロになりましてね、もうほんとボロをまとっとるような感じで、ほんで手はね、こうここの皮膚がね、みんな垂れ下がってね、こうならんでしょう。だからこんな格好でね、ほんと幽霊の行列が来るようなんですよね。まあだけど何から手をつけていいかね、本当あの時の様子というのは忘れられませんね。私が大体見たのは大体大人の人が多かったですがね、その晩に結局まあ寝るとこがないでしょう、寮も潰れたし。で、患者さんももう玄関の病院の玄関ロビーからね、前の庭から全部もうベッドどころじゃないですもんね。病室も全部潰れましたから、野宿したんですがね、病院の前で。で、日が暮れて、まあ、赤ちゃんがあんまり泣くからね、どうしたんかなと思って、ちょっと寄ってみたら、お母さんの横で泣いとるんですよね。見たらお母さん死んどるんですよね。あれからどうしたか分かりませんがね。治療はね、あの当時はもう、医療品もないしね、だからみんな全身やけどでしょう、ほとんどがやけど。やけどの治療、まあ、あの当時は鎮魂湯って言ってね、真っ白い油薬ですよね、あれをこう塗るよったの。ただそれしかできないんですよね。だからみんな顔からやられた人はみんな顔真っ白になって、ほんと幽霊みたいですね、仮面かぶったようなね。 そんな状態でした。で、こう、傷、夏ですからね、傷口からもう、うじが湧きましてね、まあ、うじがいっぱいいっぱい出るのにね、それはまあ、ピンセットで取ってあげるぐらいでね、何にも薬はなかったですよね。私らの赤痢でも、今なら抗生物質とかね、いろいろいい薬がありますけど、あの当時は何にもないですからね。症状はね、 山口日赤が応援に来ましたからね、休暇をもらって帰ったんですよね。帰った終戦の15日の前でしたからね、はっきり日にちは覚えませんけどね、8人こっち帰ってから終戦迎えましたからね。それからやっぱり栄養失調もありますしね。で、何でしたね、秋ぐらいからこう髪が抜け出しましてね、こう櫛を使うたんびに髪がごっそごっそ抜けましてね、わあこれは原爆死をと思いましたね。で、あこれ坊主になるなと思ってね、私も長生きできんだろうと思いました、あの時に。だけどまあこんな76まで行きましたがね、まあ本当申し訳ないと思います。死んだ人に対して汽車に乗ったんですけどね、何でしたね、汽車が走ってもまた空襲になったらまた止まりね、もう避難したりね、また乗ってまた行きまた止まりね、と津和野に着いたのはね、夕方でした、朝出たんでしょうがね。それで今のようにまあバスもないし電話もそんなにね復旧してないでしょう。だから連絡のすべもないからね、津和野の駅からね、この山越えでね、歩いて何キロありましょうかね、やっぱり3キロか4キロありましょうね、山越えでね帰りましてね、もう家に着いた時は夕方薄暗かったですね。それで母がおりましてね、まあ帰ったよって言ったらね、まあ広島はねすごいなんか新型爆弾でねひどかったから、まあお前は死んだもんじゃろうと思うよったちって幽霊かと思って言うんですよね。本当幽霊みたいな格好して帰りましたよね。でまあびっくりしました。だけどまあ親も喜んでくれりゃしましたがね。私は結婚の時はまあ結婚すまいと思ったんですね。やっぱり奇形児とか生まれるし、一応ね噂があったでしょう。だけどまあ主人がその原爆に大竹一でそのね気にせんでいいっちゅうことでね一緒になったんですがね、私は果たしてね産んだことに対してね申し訳ないなっちゅう気はしますね。なんか後遺症、まあもう子供も40もう方45、6になりますからね、まあ今まで異常がないからよかったんかなとは思いますがね、やっぱ気にはなりましたね。産んだこともやっぱ責めるちゅうかね、まあねよかったなとは思いますね。まあ後遺症がないにしてもやっぱり被爆2世がいろいろ言うでしょう。だからやっぱり私は責任があるなとは思いますがね、しょうがないですね。何人死んだんでしょうかね。入学した時が200人ぐらい入学したと思いますがね、ちょっと数字が定かでないんですがね、まあ途中で原爆のあってそのまま帰って辞めた人もおりますしね。卒業した時が何人だったろうか、100人いたかどうかねちょっと分かりませんがね、まあ卒業写真頭数えたら分かりますけど、そりゃ絶対ダメですね、いけませんよ、人類の破滅と思いますこれは。で結構、まあ、今度ね使ったら本当ね、日本も5、6発落としたらみんな全滅という話もありましたがね、私らよう分かりませんけど、とにかく人類の滅亡にはつながると思いますね。原爆は絶対いけないと思います。原爆は阻止しないと。
広島で16歳の時に原爆に遭った女性、生田勝子さんのお話でした。今日は、ネットジータスの会員で、京都外国語大学ドイツ語学科の杉本モニカ先生にお話を伺います。私、アナウンサーは日本語で質問しますが、杉本先生のお答えはドイツ語です。すぐ後に、ネットジータスサポーター、アビル・タカヒロさんの声で日本語の翻訳が入ります。杉本先生は2014年に生田さんの証言を日本語からドイツ語に翻訳されましたが、生田さんの訴えについてどう感じましたか？
Es geht Frau Ikuta Katsuko, die in ihrem Zeitzeugeninterview davon berichtet, wie ihr eigenes Schicksal sich auf ihre Familie und ihre Kinder ausgewirkt hat und warum sie gezögert hat, überhaupt zu heiraten und Kinder in die Welt zu setzen, aus Schuldgefühlen heraus. Und sie berichtet Folgendes. Auch ohne erkennbare Spätfolgen wird über die Nachkommen der Hiroshima-Überlebenden viel geredet. Dieses schwere Erbe habe ich zu verantworten.
生田さんは原爆が自分の家族、特に子供たちにどんな影響を与えたかを語っています。子供を産んだことについて申し訳ないと思っている。子供は46歳になり、今のところ異常はありませんが、やっぱり気になります。後遺症がないにしても、被爆二世はいろいろ言われるので責任があると思いますと言っていますね。
はい、責任という言葉を使っていますね。
Sie spricht davon, warum sie gezögert hat, Kinder in die Welt zu setzen, die dann unter der Stigmatisierung als Nachkommen der Atombombenüberlebenden zu leiden hätten. Und als ich diese Passagen übersetzt habe, hat es mich erinnert an ein Buch von Murakami Haruki, in dem er über den Saringas-Anschlag vor 20 Jahren in Tokio berichtet und von der Tatsache, dass die Opfer damals ähnliche Stigmatisierungen zu erleiden hatten und sich selbst ihres Daseins als Opfer geschämt haben und so zum zweiten Mal zum Opfer wurden, diesmal allerdings nicht durch einen Anschlag selbst oder durch eine Katastrophe, sondern durch die Gesellschaft und ihre eigene Umgebung.
生田さんは子供を産むときになぜためらったのか、その訳を説明したかったのだと思います。子供たちが周辺の偏見に苦しむのではないか、そう考えたのではないかと。ここを翻訳しながら、私は村上春樹が書いたアンダーグラウンドを思い出しました。あれは約20年前にオウム真理教が東京の地下鉄でサリンをばらまいて起こした事件について書いています。そこでは生き残った人たちは原爆被爆者と同様の偏見に苦しむ運命になりました。サリン被害を直接受けたのに続いて被害者たちは蜂の気持ちを抱くことによって二度目の被害を受けるのです。人々は加害者の手で直接被害者になるのではなく、社会や自分の置かれた環境によっても被害者にさせられるのです。
なるほど。2回も被害を受けるというのはひどい話ですね。他にもこうした事例はありますか？
Ja, als weiteres Beispiel ist mir aufgefallen, als ich in den Nachrichten gehört habe, dass evakuierte Familien aus Fukushima, deren Kinder in anderen Gebieten zur Schule gehen, Mobbing erfahren mussten, dass die Kinder in der Schule als dumm bezeichnet wurden. Mir ist eigentlich so eine Art der Stigmatisierung aus Deutschland nicht bekannt und daher kam ich auf den Gedanken, dass das vielleicht ein speziell japanisches Phänomen sein könnte, dass den Opfern statt Mitleid erneute Verletzungen entgegengebracht wird.
最近ニュースで知りましたが、福島の原発事故、福島からよそに転校した子供たちが新しい学校でいじめを受けた問題ですね。覚えている限りでは、汚いとか、うつるなどとのけものにされたと言います。こんな偏見差別は私には理解できません。もしかして日本独特の社会問題ではないか。ドイツではこのような事件の後、被害者に同情はしても差別するようなことは聞いた覚えがありません。
日本人にとって とても大事な問題を出していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、いかがでしたか？被爆者の皆さんは、たくさんの証言を残しています。でも、それが日本語だけだと、外国人にはうまく伝わりません。言葉の壁が立ちはだかるのです。私たち、ネットジータスは、核兵器の悲劇を二度と引き起こさないで、という被爆者の気持ちを、世界が共有できるように様々な外国語に翻訳してインターネットを通じて世界に広げようというボランティア組織です。国立広島原爆死没者追悼平和記念館にある証言ビデオの字幕をいろんな言語に翻訳を進めています。この番組では英語、中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語など、私たちが翻訳した10種類以上の外国語字幕のついた証言ビデオを毎月2回、順次1本ずつ紹介します。映像をご覧になりたい方は、ラジオカフェのホームページにアクセスしてください。その日紹介した作品だけではなく、他の被爆者、他の言語版にもいつでもアクセスできます。生田勝子さんの今日のお話はドイツ語の字幕付き映像をもとにしてお送りしました。ドイツ語を母語とする方、ドイツ語を学んでいる方はラジオカフェのホームページからドイツ語字幕版の映像を見てください。そして外国のお友達に、キノコ雲の下で何が起きたのか、あなたの母語で知ることができますよ、と教えてあげてください。この番組は毎月第1、第3の月曜日にお送りします。では、次回も午後6時から、またお会いしましょう。